611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日はエズラ記の最後の章です。とても重要な章です。王なる祭司が立ち上がって、すべての王なる祭司が立ち上がる。その祭司とは人々に教え、その自分の教えたことを実行する人でなければなりません。1節から17節が最初の段落です。リバイバルは悔い改めから始まります。リバイバルは悔い改めるとき始まります。1節、エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙流れに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まって来て、民は激しく涙を流して泣いた。これはどのようなことでしょうか。10章は9章の続きですから、エズラは悔い改めて泣いていました。どのような罪を告白していたのでしょうか。聖霊様は一人の人だけをに触れるわけではありません。エズラが聖霊に満たされた時、エズラを通して聖霊様が他の人々にも触れました。その人たちは別に呼ばれてこの場所に来たわけではありません。ただ彼らが集まってきて一団となりました。リバイバルの始まりというのはこのような状況になります。すべての人が聖霊様に触れられました。この地の民である外国人の女をめとり、その大きな罪があったにもかかわらず、しかしこのことについてイスラエルに今なおお望みがありますと2節に書かれています。エラムの子孫の一人の子この家族というのは、読み進めていくと分かるんですけれども、外国人の女を多く見とりました。でこの釈迦の屋は神様の前にもう一度契約をして、そしてこの私を信じる主の勧告に従って、この妻たち子どもたちを追い出しましょうと3節で言っています。この現代社会においてこのような行為はちょっと受け入れがたいと思います。この聖書の中でこの行為に対して賛成しているとかそういうことは書かれていません。例えばアブラハムはハガイと結婚しました。そのことによって問題が生じました。サラはアブラハムにお願いしてハガイを追い出すようにしました。そしてハガイはどう どのように追い出されたどうしていいかわからなかった。でも神様はアブラハムにあなたの妻の言う通りにしなさいと言いました。エジプトをイスラエルの民が去った後、神様は律法を民に与えました。自国の人と結婚しなさい。異国の民と結婚するならば、神の相続地について境界線がなくなる、分からなくなってしまう、混乱してしまうからです。もし外国人と結婚するならば、イスラエルの相続地についてこの脅威となる。自分の部族の系図を知らなければ清い民の家系だったとしても汚されるかもしれない。自分がどこの出身なのか、大祭司の出身かもしれない。その系図をしっかりと理解していなければならない。じゃあ現代社会にどのように当てはめることができるでしょうか。もし自分の妻がクリスチャンじゃなかったらどうでしょうか。でもそういう場合は、その妻がいずれキリストによって救われるように、この聖書の教えをこの生活の中で従っていく、この決して妻を追い出すとかそういうことではありません。この内容では神様と契約をして、この異国の民の妻とその子供たちを追い出しました。4節、立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。イスラエルにとってこれが彼らがすべきことでした。イスラエルの民はこの勧告に従い、また王からの命令もありました。王がエルサレムに戻りなさいと言っただけではなく、その下の総督たち、権威にある人たちが、このエルサレムに戻るための資源などを与えてくれました。シャカヌヤがエズラに答えていって、もうがっかりしないでください、立ち上がりましょうと言いました。立ち上がる、そして実行する。エズラには権威が与えられていました。そして人々は彼を導いていましたので、誰もこの箇所で誰かがこの悔い改めしなさいと強制したとは書かれていません。誰も強制しなかったんです。教会によっては、私たちの教会はよく悔い改めます、他の教会もそれを真似をします。でも他の教会がやってることをただ真似するというのでは、神様に従っていくことにはなりません。なので誰かに強制して悔い改めをさせるということはできません。 エズラは、断食をし続け祈り続けました。イスラエルの民の代わりに、悔い改めて断食をしました。他の人々も集まり続けました。この当時、このイスラエルの民はそれで恐れの中にあったと思います。10節に読むと、ここは面白い箇所です。ここの強調したい点は、祭司エズラ、エズラという名前が殺しを7回出てきますが、祭司エズラと書いてあるのは2箇所だけです。7章でエズラが出てきて、エズラという人がいたと書かれています。王が命令を下した時、エズラ、祭司であるエズラと王は呼びました。なので彼はその祭司の権威を与えられていました。例えばデボラ先生を、香港に来るよう招いたのは私です。デボラ先生に手紙を書きました。香港に来るように。そしてこのビザを、得るためには、この香港の、政府に手紙を書いて、この人じゃなければならない、この人をわざわざ台湾から呼ぶ必要がありますという、その書類を書かなければならなかったんです。そしてこのデボラという女性には、この予言の賜物があると、そのようなことを証明しなければならなかった。彼女でなければならない、予言ができる人、この人しかいないということを、この政府に、香港政府に証明をして、そしてついに彼女が、香港に来ることができたんです。エズラは祭司として認められていました。10節、祭司エズラは立ち上がって彼らに言ったと書かれています。そしてこの祭司エズラとわざわざ書いていて、その後この祭司は何をすべきなのか書かれています。祭司というのはたくさんのアイデンティティを持っています。そして私たち本当に一人の人間でありながら、いろいろなアイデンティティを持ちます。ある人はお父さんで、会社の社長であって、でも教会において祭司というアイデンティティを与えられたかもしれません。 子供の中には社会人になって、お金を稼いだらそれを感謝の気持ちとして親に渡すことがあります。人々の間違いを本当に指摘して、そして悔い改めと導く、公の前で悔い改めをする、そして神様の御心に従っていくように励ます。この外国の妻を目取った人たちに、この女から離れなさいと指示しました。祭司エズラ、エズラが何、この祭司は何をすべきなのか、大なる祭司はどのように人々の前で振る舞うべきなのか、そしてイスラエルの民は最終的にどのようなことをしたのでしょうか。彼らは実際には何もしませんでした。祭司として、誰か罪を犯したら、あなた悔い改めなきゃダメでしょうと、無理やり誰かを悔い改めさせることはできません。自分たちの意思で神様に応答して悔い改める。イスラエルの民の中でついにこの神様の御心に従って悔い改めた人々も起こされました。でも最終的に、また悔い改めなかった人たちもいました。外国人の女をめとった人の中には、その自分の罪を認めずに悔い改めなかった人もいました。また2つ目のトピックに入りたいと思いますが、リバイバルは家族から始まります。私たち神の御を立てること、そして神様のために行うさまざまなことにて、まず結婚がとても重要です。そして19節読むと、妻を出すと誓いをした人たち、その人々の名前が列挙されています。でも多くの人々がこれに従った、誓いを立てて従ったわけではありませんでした。この人々が犯した罪を取り除かなければならない。この中に祭司やレビ人も含まれていました。 合わせると27人。この113人のうちに27人の人がの祭司またレビ人が外国人と結婚しました。これは本当に重大な罪です。祭司またレビ人たちは見本でなければなりません。この18節にその祭司のうちの誰なのか、その人の名前が書かれています。
That when people stop and fall away God, people will fall away from God. Actually, all these things happen after 4 months.
エズラはこの問題を解決しようと奮闘しました。そしてこの祭司たちの子孫たちが立ち上がってこの神様の御心を行っていくように励ましました。神の 神となることは、私たちのただ中にある罪を対処しなければならない。王なる祭司は率先して罪を悔い改め、そして祈らなければならない。祭司が率先して神様について繰り返していくときに、人々がそれに続いていきます。主イエス様、今あなたの御前に行き、私たちは一致していきます。そして人々のために、自分でも悔い改め、そして人々のために取りなします。主よ、私はあなたを褒めたたえ栄光を返したいです。Thank you. 主はあなたを待ち望みます。あなたを見上げます。主はあなたの宮に今入ります。あなたとその宮で出会うことができるように、そして近づくことができるように、私たちはモーニングデボーションに来るとき、あなたに出会います。自分の心を注ぎ出します。どこにいようともモーニングデボーションに出るとき、ただこの集まりに参加しているのではなく、私たちは神に出会いたいからこのモーニングデボーションに来ます。私たちは神の属するものです。自分たちの心を神様に出会うために整えましょう。天のお父様、私たちはあなたを待ち望みます。ここに、この場にはいるけれども心があなたから離れている時があります。あなたは近づきたい、あなたはもっと知りたいと口では言うけれども、それは本当に心から思っているのではなく、ただ言っているだけでも、今日あなたの御前に立ちます。主はあなたに私たちは行動を持ってあなたの前でただ言うだけではなく、行動を持ってあなたをもっと知りたいと、あなたについていきたいと願っています。完全にあなたに戻り立ち返る、私は心が完全にあなたを主体求めることができるように、自分自身の人生がまたあなたに歩調を合わせて歩むことができるように、主よ、私たちはあなたが必要です。あなたの導きが必要です。私たちの心があなたに開き、今日の学んだ書の中で外国人の女をめとる、その罪を犯した人々がいました。でもその中でも神様に対して望みがありました。主よ、あなたの神との契約を交わし、そしてこの外国人の女、また子供を追い出す、主よ、今あなたに尋ね求めます。私たちの心を照らしてください。 で神様に対して無関心であったことあったでしょうか。今まで性的な罪に誘惑されたことがあったでしょうか。今主よ、あなたの前に告白します。私たちは王なる祭司です。家族を代表してあなたは前に罪を悔い改めます。私たちに悔い改めの霊を注いでください。私たちはこの罪の中に歩みたくありません。エズラは神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白して、この神の宮で私たちはひれ伏し、あなたに罪を告白します。主よ、あなたの御前に今立ちます。主よ、私たちはあなたの祭司です。あなたによって選ばれた祭司です。私たちは罪を告白する霊を注いでください。私たちは進んでこの自分の罪を悔い改めます。私たちは自分のアイデンティティが何であるのか、私たちはいろいろなアイデンティティがあります。セルリーダーであったり、母親だったり、誰かの子供であったり、マーケットプレイスで雇い主だったり、たくさんのアイデンティティを私たちは持っています。しかし今日、私たちをあなたは神の祭司としてくださっていること、主よ、どうか私たちの罪の告白を受け入れてください。主、私たちの罪をどうか許してください。私たちの中に罪を告白したくないという人もいます。自分の弱さをセルメンバーの前にも晒すことができない、また情欲の罪の中にいる人もいるかもしれません。どうか主を助けてください。どうか来て助けてください。主よ、どうか私たちを助けてください。私たちはこの世の快楽にふけてしまうことがあります。どうか私たちの子供を許してください。主よ、私たちの心は頑固です。あなたの前に罪を犯しました。不 信者と釣り合わないくびきを背負ってはいけないと。でもこの結婚していた中で、この未信者の人たちとように歩み、共に歩み、罪を悔い改めなかったこと、初頭が許してください。罪を犯すこと、あなた前に罪を犯してるのに、その罪の中で快適に過ごしている、そしてこの偽りの中で満足してしまっている時があります。婚前交渉、また不倫、それは大したことではないと思っている人たちもいます。大したことではない、罪を告白しなくてもいいと思っている人がいます。でも主よ、これはあなたの前で大きな罪です。主よ、どうかセルリーダーとして許してください。弟子訓練をするときに、いつも同じような罪を犯している人たちを、戒めたりせず、そのままにしていることがあります。主、私たちはセルリーダーとしてとても弱いときがあります。私は妻として悔い改めします。妻を代表して悔い改めます。私はどうしたら良い妻になることができるのか、夫の良い助け手にどうやってなるのかわからないです。夫に対して本当に不満を言ったり、苦い根を持ったり、心から夫を助けようとしない時があります。夫を見下したり、母親として子供が神の道を歩むためにどうやって導いていいかわからないことがあります。ただ叱ったり、ガミガミ言ったり、そして恐れを持って彼らを うまく助けることができません。むしろあなたから遠ざけるようなことをしてしまいます。主よ、私母として、また妻としてあなたの助けが必要です。主よ、私たちをどうか許してください。父親として、夫として、自分の地位をうまく発揮できないことがあります。自分が一生懸命働けばそれでいいと勘違いしてしまう時があります。夫として、父として子供を十分にケアできていないこと、どうか許してください。妻にただ教えて、ただ働きをどのようにしたらいいのかという、その精神論を語ったりするだけです。妻寄り添うことができず、その感情をサポートできないこと、どうか許してください。外面的にはとてもいい父親や夫であるにもかかわらず、内側ではいい父親でないこと、どうか許してください。私、自分の怒りや、またこの感情をうまくコントロールできない。 妻が自分の間違いを指摘したら怒ってしまったり、夫として家族を正しく導けないこと、家族から距離を置いて自分のしたいように生きていたこと、ワインを飲んだり、また携帯ばかり、いじっていたり、主をどうか許してください。夫として父親として、私は家族の頭であるべきにかかわらず、良い見本となることができない、自分の義務を果たすことができない、妻を愛することができない、子供をケアすることができない。主、どうかこの罪を許してください。私たちはセルリーダーの人もいます。時に私は臆病でセルメンバーとに衝突することができない、神に逆らうようなことをしていてもそれを指摘することができない、神に対して衝突することができない、罪をから離れなさいと説得することができない。主よ、どのようにあなたに従っていくか分かりません。どうか許してください。主よ、あなたが必要です。主よ、どうか助けてください。主よ、あなたにだけ望みがあります。主よ、今あなたの前に罪を告白します。主よ、あなたの憐れみが私たちの上に注がれています。私たちの祈りを聞いてくださって感謝します。主よ、私たちが真に悔い改めるとき、それをあなたは蔑まれません。今行動を持って神様の前に立ちましょう。 今手を床に置いてください。この自分が主の前に犯した罪を明け渡す、その罪を掴まないということを示すために、この手を床に置いて、そして今その手は天に向かって上げてください。そしてその神様からの恵みを受け取り掴む。そして立ち上がりましょう。そして神様に向かって手を挙げて、その恵みを掴む、立ち上がる。神様、あなたの恵み、約束にとどまります。聖書でエズラは「あなたとても単純でシンプルであっても、シンプルで、でも彼は大祭司として、祭司として人々の前に立ち、もうこの罪にとどまっていけないと人々に言いました。そして皆さん、祭司としての地位を持って、周りにいる人々が罪を犯しておるならば罪を犯してはならないと、その人たちを戒めましょう。神の祭司としての地位に立ち上がって行動していきましょう。そして罪の中にいる人々のために取りなしましょう。主よ、私たちは臆病者です。私たちはセルリーダーとして、また親として、この罪のある人を対して指摘せずに臆病で後退してしまう時があります。でも主よ、勇気を持って衝突することができるように、今兄弟姉妹の皆さん、立ち上がりましょう。聖王なる祭司としての地位を掴んで、今自分の周りの人にいる人々のために、また結婚生活のために、もし結婚していない人は神様の御心を歩むことができるように、もし結婚しているならば自分の配偶者、また自分自身のために、家族のために祈ってください。この家族が次の世代に神の 器となることができるように。主よ、あなたが家族を作りました。すべての結婚生活、アダムに一人でいるのは良くないとエヴァを与えました。これはあなたの考えです。この結婚はあなたによって創造されました。神なる祭司としての地位を確立して、そして次の世代と引き継がれるように。主よ、あなたがこの家族の中で、この世代から世代へと立ち上がらせてくださることを信じます。主よ、あなたは私たちの命の木として、祭司として選ばれました。ここにいるすべての人が王なる祭司です。私たちは王なる祭司となるための勇気をあなたに与えています。罪に対してもっと敏感になることができるように、私たちが王なる祭司として生きることができるように、日々の生活の中で自分自身を戒めることができるように、成熟していき、また結婚生活、この日常生活で清く成熟していくことができるように、すべての人々が神様から勇気をいただいて歩んでいくことができるように、神様の御心の中を歩むことができるように、この世から離れて、この罪から離れることができるように、私たちが神様を喜ぶ生活をし続けることができるように、神様との旅路の中で神の宮の中立て上げ歩んでいく王の祭司として、主の御名によってお祈りします。これで今日のモーニングデボーションを終わります。